柔軟で持続可能な財政基盤の構築を目指す県内初の条例。福祉の増進、市民生活、地域経済を支える財政基盤。柔軟で持続可能な財政基盤の構築を目指す取り組み。自治体の財政運営については、収入の柱である住民税などは減収傾向にある反面、医療や福祉などの費用が増加傾向にあることから、厳しさを増していくと予測されています。この大きな原因は、少子高齢化の進行、人口減少社会という我が国の構造変化に由来するものです。このため、一過性の対策ではなく、財政の持続可能性を担保する仕組みの構築が、自治体共通の課題としてクローズアップされています。このような情勢の中、本市において、今後とも福祉の増進、市民生活の向上を図るためには、市の最上位計画、ふるさと龍ヶ崎戦略プランの計画的な展開が肝要で、それを支える財政力の強化が不可欠です。そこで、龍ヶ崎市財政運営の基本指針等に関する条例を制定し、この10月から柔軟で持続可能な財政基盤の構築に向けた取り組みを本格化します。情報の充実、目標の設定、急変時の備え。財政情報の充実は、市民と行政の共通認識の基盤となって議論の深化を促し、適正な意思決定に反映されると考えます。本条例では、これまでの任意の取り組みの制度化をはじめ、長期的な財政収支見通し、及び大規模な投資的事業に伴う財政負担、試算の公表なども制度化しました。また、平常時、日常の財政運営の目標の設定、財政状況の急変時の備えとなる早期警戒基準なども規定しました。財政情報の充実とは、編成過程を含む当初予算の状況、決算書、決算統計、健全化判断比率、キャッシュフロー計算書など決算の状況、総務省基準モデル準拠の財務諸表、向こう10年の財政収支見通し、公共施設、インフラ施設の整備に伴う財政運営影響額、建築物1億円、インフラ2億円以上を対象にフルコストの影響額を試算・公表します。中期財政計画による財政運営。本市では平成13年度以降、数次の財政健全化プランに取り組み、各プランの財源確保目標は達成しましたが、経済情勢の変化や国の制度改正の影響などもあって、健全化には至っておりません。今後の我が国の構造変化に伴う財政環境の悪化要因を考慮すると、新たな取り組みが必要です。そこで、平成25年度以降、財政指標を用いた5つの目標を設定するとともに、財政力の向上を目指した中期財政計画に基づく財政運営にあたります。中期財政計画の5つの目標は、収支、フロー、資産、債務、ストックを視点とします。計画期間は平成25年度から平成28年度です。5つの財政指標により、収支、資産、債務を把握、評価。行政も企業経営と同様、資金需要に柔軟に対応することが重要です。また、経営体力を強化するためには、中長期的な視点から、資産を有効に活用するとともに、債務を削減することも重要です。そこで、収支及び資産債務の状況を適正に把握・評価する観点から、5つの財政指標を選定し、財政運営の目標を設定しました。この中の社会資本形成の将来世代負担比率は、次世代に過大な負担を残さない観点から選定したもので、本条例の趣旨を反映した特徴的な指標でもあります。中期財政計画の目標。基礎的財政収支。目標値は黒字。平成23年実績値は19億兆の黒字。経常収支比率。目標値は 90% 以下。平成23年実績値は 94.1%。 積立金残高比率、目標値は 35% 以上、平成23年実績値は 24.6%。実質債務残高比率、目標値は 180% 以下、平成23年実績値は 225.2%。社会資本形成の将来世代負担比率、目標値は 30% 以下、平成22年実績値は 36.3% です。市独自の早期警戒基準で万全の備え。財政状況の急変時には、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による財政健全化及び再生のスキームが適用されます。しかし、このスキームの適用は、財政状況が相当に深刻化した後であることから、より早い段階での対策が肝要です。そこで、早期の対策の要否を判断する早期警戒基準を設定し、これに該当した場合には、原因の分析、弁護士や公認会計士などの外部監査を踏まえた早期財政健全化計画を策定・公表するとともに、緊急的な対策を含む健全化策の展開なども念頭に、問題が深刻化する前に改善を図る仕組みを制度化しました。早期警戒基準、市の独自の基準。実質赤字比率、早期警戒基準 0% 以上、法律の基準 12.77%。連結実質赤字比率、早期警戒基準 0% 以上、法律の基準 17.77%。実質公債費比率、早期警戒基準 16% 以上、法律の基準 25%。将来負担比率、早期警戒基準 200% 超、法律の基準 350%。資金不足比率、早期警戒基準 0% 以上、法律の基準 20%。なお、法律の基準は、平成23年度の早期健全化基準等実績値です。クローズアップされる公共施設の更新問題。我が国では、高度経済成長期に整備された多くの公共施設の老朽化が進行し、一斉に更新時期を迎えようとしており、巨額の費用が予想されます。一方、国、地方ともに厳しい財政環境にあることから、更新費用の削減策を伴う財源確保が課題となっています。さらに、社会情勢の変化に伴い、公共施設に対する需要の変化に対応することも大きな課題です。つまり、この2つの課題を一体的に解決しなければ、多くの公共施設は、物質的・機能的に朽ちてしまうという問題が注目を集めています。市の公共施設の現状。本市においては、ニュータウン開発による人口急増期に公共施設を集中的に整備しました。このため、国全体の傾向と比べると、公共施設の老朽化の度合いは比較的低いものの、いずれ更新時期を迎えます。避けられない問題だからこそ、早めの対策が肝要です。この公共施設の更新問題への対応を念頭に、本条例では公共施設の管理運営に関する基本方針の策定を義務付けています。現世代の需要の充足と次世代に適切に引き継ぐ取り組み、基本方針の確立。本年度中に本市の公共施設の保有状況や老朽化の状況、更新費用の予測などから現状を明らかとした上で、今後の公共施設の管理運営のあり方を示した基本方針を策定します。策定の基本スタンスは、公共施設に対する現世代の需要を充足するとともに、次世代へ適切な形で公共施設を引き継ぐことと考えています。このため、公共施設の運営の効率化や機能強化を通じて、現在の需要を充足するための取り組み、必要な機能を将来にわたって確保するための多機能化や複合化、統廃合などを計画的に推進して、将来においても有用な公共施設を維持するための取り組みが中心テーマと考えています。なお、図案がまとまり次第、パブリックコメントを行います。終わりに、本条例に基づく健全化の取り組みを本格化して、当面の収支状況の改善に加え、中長期的な資産改革を含む体力強化策により、 財政力の向上へとつなげて、少子高齢社会、人口減少社会にも耐えられる持続可能な財政基盤の構築を推進します。ご協力をお願いします。